ちはなのだ。僕、住んだもんなのだ。今日は2025年1月28日、火曜日なのだ。今日もみんなが気になるトレンドの記事を紹介していくのだ。今日は4つの記事を紹介するのだ。それじゃあ、早速始めようか。なのだ。1つ目の記事は、
Does DeepSeek trigger a major reshuffle in the AI agent sector? Is it time to buy the dip or retreat? ジェーンキャッチャー
という記事なのだ。このタイトル、ちょっと長いけど、要約すると、DeepSeek っていう新しい LLM が出てきて、AI エージェント業界がどうなるかって話なのだ。記事によると、DeepSeek っていうのが、すごく経済的な LLM で、既存の AI エージェントを置き換えるんじゃないかって心配されてるみたい。でも、ちょっと待ってほしいのだ。AI エージェントって、ただ LLM の力を使ってるだけじゃないのだ。プロンプトの設計とか、後処理とか、コンテキスト管理とか、他のツールとの連携とか、いろんな要素が組み合わさって、初めて良いものができるのだ。だから、DeepSeek みたいな新しい LLM が出てきても、AI エージェントはそれに合わせて進化できるのだ。実際、もう DeepSeek と連携してるエージェントもあるみたいだし、だから、DeepSeek の登場は、一時的には影響があるかもしれないけど、長い目で見れば、各エージェントの競争力は、LLM 以外の要素で決まるってことなのだ。先行者利益もまだまだ大事だしね。業界のリーダーたちは、DeepSeek の登場をポジティブに捉えてるみたい。新しいモデルは、AI エージェントの発展を加速するって考えてるんだって。DeepSeek は、AI アプリケーションをより多くの人に低コストで提供できる可能性もあるみたい。これは業界全体にとって良いニュースなのだ。ふむふむ、なるほどなのだ。 DeepSeek の登場は AI エージェント業界にとって脅威というよりは進化のチャンスなのかもしれないのだ。僕は新しい技術が出てくるのは大歓迎なのだ。どんどん便利になってほしいのだ。次の記事は、DeepSeek R1 の論文読んだ？勉強になるよ、という記事なのだ。このタイトル、ちょっと親近感湧くのだ。この記事は、DeepSeek R1 っていう LLM について詳しく解説してるのだ。DeepSeek R1 は、DeepSeek V3 ベースっていうのをベースに、強化学習と SFT っていうのを組み合わせて、すごく高い性能を実現した LLM らしいのだ。特にすごいのが、強化学習だけで高い思考能力を獲得した DeepSeek R1 G-ROW っていうやつなのだ。これはルールベースの報酬だけで複雑な思考プロセスを自律的に学習できるってことを示してるんだって。 DeepSeek R1 はこの R1 G-ROW をベースに SFT を加えて言語の混在とかゴールドスタート問題を解決してるのだ。あと、潮流っていう技術を使って小型モデルへの性能移植も試みられてるみたいだけど、小型モデルへの強化学習はベースモデルの性能に大きく左右されるってことも分かったらしいのだ。 DeepSeek R1 は高度な思考能力と人間にとって理解しやすい出力を両立してるから、今後の LLM 研究においてすごく重要な示唆を与えてるってことなのだ。ただ、関数呼び出しとか多言語対応とかプロンプトへの敏感さとかソフトウェアエンジニアリングタスクではまだ改善の余地があるみたい。でも、全体的に見ると DeepSeek R1 はかなりすごい LLM だってことは間違いないのだ。ふむふむ、なるほどなのだ。強化学習だけで複雑な思考プロセスを学習できるってすごいことなのだ。僕ももっと勉強して DeepSeek R1 みたいに賢くなりたいのだ。でも僕はやっぱりずんだ餅が一番好きなのだ。さて、次の記事はプログラマと CLINE、 これはパンドラの箱なのかを見たという記事なのだ。この記事はプログラミング支援ツールフライン に関する議論会合の報告なのだ。クラインっていうのは AI が主導権を持って自律的にコードを生成実行するツールらしいのだ。これまでの AI コーディングツールとはちょっと違うアプローチをとってるみたい。参加した人たちはクラインの自律性にすごく驚いたみたいで、まるで独立したプログラマーみたいにタスクをこなすって言ってるのだ。クラインはユーザーの意図をゴールとして理解してそれを解決することに特化してるのだ。ツールをどう使うか AI 自身が判断するらしいのだ。それに複数の API プロバイダーを柔軟に切り替えられたり、ブラウザを操作して実行結果を確認する機能もついてるみたい。議論ではクラインみたいなツールがコード生成やテスト自動化を促進して生産性を向上させる可能性が指摘された一方で、 AI の自律性に頼りすぎると予期しない動作を引き起こすリスクも心配されてるみたい。 AI がコードベースのメタ情報とか実行環境をどう理解して活用するかが課題として挙げられてるのだ。クラインはコード補完の次のステップとして進化する可能性を秘めてるけど、人間が試行錯誤するプロセスを単なる反復作業にしてしまう危険性も指摘されてるのだ。今後の AI コーディングツールの進化においてクラインみたいな自律的な AI エージェントがより安全で効果的に活用されるように、技術と人間の協調が大切になるってことなのだ。ふむふむ、なるほどなのだ。 AI が自律的にコードを書く時代が来るかもしれないってことなのだ。すごいけどちょっと怖い気もするのだ。でも人間と AI が協力してより良いものが作れるならそれは素晴らしいことなのだ。僕はそんな未来を信じてるのだ。最後の記事は SRE キージ2025スライドまとめという記事なのだ。この記事は2025年1月26日に公開された SRE キージ2025の発表スライドをまとめたものなのだ。 SRE サイト、リライアビリティ、エンジニアリングに関するいろいろなテーマの発表資料が掲載されてて、エンジニアにとってすごく役立つ情報源になるのだ。ホールでは可用性を支えるモニタリングとか、パフォーマンス最適化、セキュリティ、コストバランス、サービスローンチ、ブロックチェーン企業における SRE、 テレメトリーパイプライン横断 SRE、 ガバメントクラウド、リリースプロセス、 SRE のキャリアパス、データドリブンなシステム運用など、いろいろなテーマが扱われてるのだ。ルーム A ではクバネティス上での SRE、 DATABASE、 リライアビリティ、エンジニアリング、SRE 初学者向けの研修、インフラコストとセキュリティ、インフラエンジニアから SRE へのキャリアチェンジ、インシデント対応、ログ分析、プラットフォーム、エンジニアリングと SRE の関係、コード化されていないサーバの移設など、実践的な内容が中心になってるのだ。ルーム B では SRE 開発QA の連携、 SRE チームの成長、 SIEM によるセキュリティログ分析、インシデント対応能力向上、インシデントメトリクス、 SRE チームのスクラム改善、監視 SaaS の OPSERVABILITY 改善、 SRE としてのキャリア選択など、組織やチーム運営に関するテーマが多いのだ。これらのスライドはSRE の知識を深めたいエンジニアや SRE チームの運営に携わるエンジニアにとってすごく参考になると思うのだ。ふむふむ、なるほどなのだ。 SRE ってすごく奥が深いのだ。僕ももっと SRE について勉強してみんなの役に立てるようになりたいのだ。技術室のエンジニアとして頑張るのだ。あっという間に時間が来ちゃったのだ。今日は4つの記事を紹介したのだ。ディープシークの登場で AI エージェント業界がどうなるのか。ディープシーク R1 っていうすごい LLM のこと。 AI が自律的にコードを書くクラインのこと。そして SRE、TG2025 のスライドまとめを紹介したのだ。どれもすごく興味深い内容だったと思うのだ。みんなはどう思ったかな？番組の感想とか聞きたいこととかどんどん送ってほしいのだ。それじゃあまた次回会えるのを楽しみにしているのだ。バイバイなのだ。